ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中稔さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は5月9日に憲政記念館で行われたマイケル・カービー元国連北朝鮮人権調査委員会 COI 委員長及び丸月ダルスマン前国連北朝鮮人権状況特別報告者による講演の要旨をお伝えします。両氏は、北朝鮮による拉致を含む人権侵害は決して許されるものではなく、国際社会がしっかりと対応するべきである旨訴えました。まず、カービー氏の講演要旨をご紹介します。お聞きください。基本的人権の尊重は普遍的なものであり、それが侵害されないか常に目を光らせていなければならない。基本的人権の追求に関する根本的な動機づけは、他者への愛、すなわち同じ人間としての被害者やその家族への共感である。北朝鮮の人権侵害を知る全ての人にとって、北朝鮮の状況を注視し地球規模で取り組む行動を求めることは義務である。その行動には、人道に対する犯罪の即時停止、北朝鮮の指導者によって行われた不法行為に対する説明責任、日本の拉致被害者とその家族に完全に透明性を持って事実を明らかにすることが含まれる。最近の北朝鮮による核や弾道ミサイルの実験によって COI 報告書に明記された北朝鮮の人権侵害について、国際社会の注目がかき消されるのではないかと気がかりである。人権侵害は世界の平和と安全に対する特別な危険であり、特に平和的に暮らす人々を多数拉致する非常な行動をする国は平和への脅威である。その被害者の中には、国際法の尊重や人間の尊厳を踏みにじられた日本人拉致被害者や、北朝鮮当局に囚われた外国人被害者、そして多くの若い韓国国民らが含まれる。 COI は、北朝鮮側の不正の多くは国際法上の人道に対する犯罪にあたると指摘している。特に国際拉致と強制失踪は人道に対する犯罪であり、 日本国民の拉致や失踪は明白に人道に対する犯罪にあたる。日本人拉致被害者の正確な数は分かっていないが、キム・ジョンウィル国防委員長は2002年に小泉純一郎首相に日本人拉致を認めた。拉致を含む人権問題が解決されない限り、朝鮮半島とその近隣諸国には決して平和と安全はない。制裁、関与、そして北朝鮮への圧力を強めることが不可欠であり、中国が解決の鍵である。いまだに外部の世界から北朝鮮を隔離している鉄のカーテンを克服し、北朝鮮の人々に世界が何を考え、何を期待しているかを知らしめなければならない。世界が北朝鮮の悪事について注目する機会が増えている。私は拉致事件を含め北朝鮮による甚だしい犯罪の被害者に対して、最終的には正義と説明責任がもたらされると信じている。次に、丸月ダルスマン元国連北朝鮮人権状況特別報告者の講演用紙です。お聞きください。北朝鮮では何十万もの無実の男性、女性、子供たちが悲惨な収容施設で衰弱しており、何百万もの人たちが全体主義国家の厳しい日常で艱難辛苦に耐えている。 COI は北朝鮮の人権侵害は現代世界で比類のない状態にあると指摘している。国民が完全に抑圧されている状態では、国際法上の慣例に照らして国民が存在しているとは言えない。北朝鮮は他国民を自分の都合の良い理由で拉致しており、全体主義のもと政治的浄化政策により国民が抹殺されている。全国各地の政治犯収容所では、国家に対する犯罪で咎められた人たちが監禁され、その家族も連帯責任により拘束される。これらは明らかなアパルトヘイト政策の特徴である。北朝鮮の本質は、国家が軍隊を持つのではなく、軍隊が国家を持つ軍国家である。先軍政治の特色は社会全体の軍事化と禁止された武器の国際取引に現れている。社会の軍事化のため、国民は国内においても対外関係においても永久に闘争にあるという現実を受け止めるよう教え込まれている。国家イデオロギーにより軍備は一貫して増強され続け、政策決定過程において人権への考慮は過小評価されてしまう。国家を持った軍に対して取るべき政治的軍事的な戦略は、体制を武装解除することである。現在国際社会で取られている圧力と関与の方針は、文明的で国際社会の一員として尊重されていることを重視する国に対してのみ有効であるが、北朝鮮は国際社会の一員であることに関心を示したことがない。したがって北朝鮮に対する圧力と関与は軍事的な武装解除のみならず、その体制の裏付けとなるイデオロギーを崩すことにも目標を定めなければならない。すなわち、北朝鮮が普通の国際関係を構築するためには、国内統治のイデオロギーが北朝鮮の国民の利益にかなうよう武装解除される必要がある。最終的に現在の北朝鮮の国際関係は、国家がよって立つ倫理や法的正義の原則の上に構築されたものとして、国際法にのっとった法的関係に変換される必要がある。この意味においても、未だ完結していない日本人拉致の問題についての説明責任は公正に果たされるべきである。以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月29日、日韓慰安婦問題の行方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月27日に安倍総理はイタリアで国連の事務総長であるグテレス氏と会談をいたしました。そこで安倍総理は慰安婦問題に関する日韓両国政府の合意についてですね、日本と韓国の双方が履行する、実行するということがとても重要であるという、その重要性を強調いたしました。それに対してグテレス国連事務総長は3位、賛成であると、3位と、歓迎するという、その姿勢を表明をいたしました。そしてこの安倍グテレス会談が行われた翌日になります、5月28日には、グテレス国連事務総長は、コメントを発表ということをいたしまして、それは安倍総理との会談というものを踏まえてですね、慰安婦問題というものは日韓両国政府の合意によって解決されるべき問題だということについて、自分すなわちグテレス氏が同意したと、そういう内容のコメントを発表いたしました。要するに慰安婦問題の性質やあるいは解決の内容というものをどう定義するかということは日韓両国に委ねられると、完全に委ねられるんであると、そういうことを非常に明確にですね、グテレス国連、事務総長が明らかにしたわけでありまして、これは非常に重要な意味を持っているということになりますのは、慰安婦問題について、国連が介入するといいますか、国連がある種の影響を与えようとするということがないと、完全に日韓の間でこの問題を解決すべきという、そういう姿勢を国連事務総長が明確にしたということが非常に重要な意味があるということになります。国連の一部には日韓の政府間合意を見直すべきではないかという意見が出ておりましたが、それを今回グテレス国連事務総長は否定をしたということになるかと思います。現在この慰安婦問題について韓国のムンジェイン政権の姿勢というものが一番注目されるわけでありますが、ムンジェイン氏は大統領選挙キャンペーン中はですね、日韓の政府間合意というものを再交渉すべきであるという、今までの合意を認めないという、そういう公約をしておりましたが、しかし大統領に当選した後のムンジェイン大統領の姿勢は現実的になりつつあると、慎重であると言っていいかと思います。5月11日にムンジェイン大統領は安倍総理と電話会談をいたしましたが、そこで韓国国民の大多数は情緒的にその日韓の政府間合意を受け入れてないという、その点が重要なんだという言い方をいたしました。しかしその上での結論としてはですね、歴史問題を賢く懸命にその克服しようとすることを、共に日韓双方がですね、努力する必要があるという言い方をしたわけでありますので、これは大統領選挙中の、日韓政府間合意の再交渉というものに比べればですね、明らかに現実的になってきているということが言えると思います。少なくとも現在ムンジェイン政権は日韓政府間合意を破棄してですね、再交渉をやろうということは望んでいないと言っていいと思いますし、今ムンジェイン政権考えていることはおそらく現在ある日韓の政府間合意に韓国民を満足させられるような措置をそこに付け加えたいと、追加したいという、そういうことなんだろうと思いますが、もちろん日本側の立場からしますと、そういう韓国側の望みと要請というものも 簡単には受け入れられないということになりますし、これは非常に難しいということにはなると思いますが、しかし日韓両国政府がですね、韓国民をより満足させる方法措置というものを考えると検討すると、それはできると、簡単に合意には達しないと思いますが、時間はかけても考えることはできますので、要はそういう歴史問題に関する慰安婦問題に関する検討というものが進んでいる間に、経済分野あるいは安保分野での協力というものがどれだけ進められるのかということが非常に重要になってくると、そこでは最も重要なのは安保分野での協力、北朝鮮に対する強硬な姿勢というものが日本と韓国の間で取れるかどうか、これが注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤンフィーフィーで雨の御堂筋をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。オーヤンフィーフィーで雨の御堂筋をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年3月18日に開催したふるさとの風潮風共同公開収録で収録した拉致被害者ご家族の中から、拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんからのメッセージです。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子元気ですか？姉ちゃんだよ。そちらももうすぐ春ですね。季節を感じることができますか？日本では頼りがないのが元気な証拠と言います。留美子と会えなくなってもう38年になるよね。私たちも毎日留美子のことを思って過ごしてます。一日たりとも忘れたことはないよ。母ちゃんも元気に過ごしてます。88歳の米寿を迎えました。お祝い事は留美子が帰ってから一緒にしようねと言いながら月日だけがどんどん経っていきました。何より留美子の体のことが心配です。風邪をひいてないですか？痛いところは？ちゃんと食べてる？お医者さんには行けるの？何もわからないから心配でたまりません。胸が張り裂けそうです。今も手紙を書きながら胸が締め付けられます。でも一番つらいのは留美子だから私たちは頑張れます。どうしてあんなに明るくて素直な私の妹留美子がこんなひどい目に遭わなくてはならないんですか？私が身代わりできたらどんなにと思ったことか。かわいそうで仕方がありません。留美子が耐えてるから私たちも耐えなくてはと思っています。でも母ちゃんには時間がありません。早く日本へ帰ってきてほしい。 母ちゃんに一目会ってほしい。その思いでいっぱいです。希望を強く持って日本へ帰れるその日を待っててくださいね。必ず日本で会いましょうね。楽しみにしてます。ふみこ姉ちゃんより。
増本るみ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本るみ子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本るみ子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、 毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。